皆さん、こんばんは、ヤコと申します。本来であれば、まあ、今日だいぶ時間を押してますからあれですけども、本来であればもうそろそろ、金色の泡のシュワシュワしたやつがね、始まってるはずですよね。本来であれば、お前さえいなければ飲めてるのにというプレッシャーをひしひしと感じながら、できるだけ手短にざっとお話をさせていただきたいと思います。私の方からは IoT で目指すスマートなデジタル社会ということで、少し、ですね、大きめに構えたお話をさせていただきます。で、自己紹介は、まあ、いいですよね。まあ、お前の顔見たくないという感じですけれども、ぜひ検索してください。そちらで検索していただけたらいろいろ出てきます。ヤコ智則、ヤコ智則を、まあ、選挙じゃないですかね、検索していただけたらと思ってます。面白いところですと、英検協会の社外理事なんていうのもやらせていただいたりしてます。で、まずこんなこと、今日のセッションの中ではこんなことはまさかないとは思うんですけども、 IoT あるある、ちょっとですね、沸かせとこうかなと思ってこんなの入れちゃったんですけど、こんなんないですかね。社長、ヤコ君、なんか IoT をやりたいんやけどと。で、なんかクラウドの時にもそんなこと言われたなと思って、分かりました、IoT で何をやるんですかって聞くと、へって言って、死亡ですよね。そういうことがよくあります。クラウドの時にもありました。目的なしおちゃんですよね。で、2つ目、部長 B、物にセンサーつけて IoT を作りたいと思ってるよねと。で、物のインターネットって、ああ、この訳し方って。で、センサーつけたものからどんなデータが上がって、どんな分析をして、誰に使ってもらうんですかって言ったら、は？って言われて、死亡、物しか考えてない病ですよね。3つ目、ラズパイにクラウド経由でコマンド送って LED ピカピカってやりたいんですよねって。電子工作、それって RS232C のケーブルがインターネットになっただけなんじゃないの？え？って言って、死亡と。電子工作症候群ですよね。で、小さく考えるんだったら、こういうところから始めても構わないんですけども、少し視点をずらした方がいいと思ってます。もっともっと目指すべきところはイノベーションであって、デジタル社会をやっていくための手段としての IoT が非常に重要だと。その話からまず入らせていただきたいと思います。で、今のグローバルで、勝ち組の、デジタルの世界で勝ち組の人たちがいます。例えば皆さん、大好きなかもしれませんけども、アマゾン、マイクロソフトさんの会場でアマゾンって言うとなんかやばい感じがしますね。まあ、で、ウーバーですね。タクシーを持ってないけれども、タクシー会社になっている、スポティファイであるとか、あとはスクエア、グーグル、フェイスブック、テスラ、エアビーアンドビー、民泊をやっているエアビーアンドビーですね。で、この人たちの共通している特徴としては、全く物理的なアセットを持っていないにもかかわらず、その当該領域において圧倒的な競争優位性を誇って、デジタルの世界で勝ち組になっています。重要なのはフルデジタルです。全部デジタルで実現している。で、この人たちに共通していることは一つあります。クラウドエクスチェンジというビジネスモデルを実現していることです。クラウドエクスチェンジというのは、左側に需要家のニーズがあって、右側に共通化の稼働状況がありますと。これまで右側に関しては IT の世界できちんと管理ができてきました。EC にもちゃんと貢献できるような形で実現できてきました。ところが、左側ね、左側実現できてきました。右側については人が絡んでます。現場のオペレーショナルな技術が絡んでいて、 IT がなかなか浸透できていませんでした。そういう意味で言うと、右側の部分は例えば物流倉庫、もしくは工場、どれぐらい後作れるのか、どれぐらいさばけるのかというのが、人の稼働もあって、なかなか把握できてこなかった。この部分はオペレーショナルテクノロジーといって、どちらかというと IT が届いていなかったところに対して、 IoT、 物にセンサーをつけます。物だけじゃなくて、人にセンサーをつけます。もしくはその人たちが稼働する環境を、つぶさにリアルタイムに把握をします。で、その把握をした結果をクラウド上で機械として、先ほどのようなプレイヤーたちが何で成功しているかというと、今まで機械損失になっていたところに対して、このマッチングによって損失していたマーケットに対して新しいビジネスを作り出したからなんですね。なので、このクラウド上でちゃんとマッチングをしませんかと。そしたら皆さんが損失としている可能性のあるところに対して、新しいビジネスを作り出すことができるということを分析をして、大体分かってきましたと。で、もう一つ重要なコンセプトとしては、デジタルツインという考え方があります。左側、これはリアルな物流の現場であるとか、生産工程であるとか、小売流通の店舗等でも全く結構です。基本的には業務が止められません。ミッションクリティカルな領域です。で、そこからいろいろなデータが上がってくる、稼働状況が上がってくる、することによって、デジタル上でそれを全部実現してしまう。このことをデジタルツイン、デジタルの双子といって、デジタルツインというふうに呼びます。で、右側のような環境を作ったときに、何が一番ハッピーかというと、技術じゃないです。経営的にハッピーです。この今の読みにくい世界の中で、次にどうなるのかっていうのをシミュレーションできます。もしくは何かトラブルが起こった時に、どういう影響が及ぼされるのかというのがシミュレーションできます。これは経営にとっては非常にありがたい環境で、このシミュレーションできるような環境を作ろうと思うと、 当然ながらさまざまなデータを持ってこなければなりませんし、自社だけではなくて自分の取引先、バリューチェーンの先、関与しているところ、もしくはお客様の状況というようなところからさまざまなデータを取ってこなければなりません。その取ってくる手段として IoT が極めて有効なわけですよね。なので冒頭申し上げたような、冒頭申し上げたようなところからすると IoT に取り組んでいってやらなければならないのはこうした、デジタルツイン、デジタルの上で全てが実現できるような環境を目指していくための手段として IoT に取り組みませんかというところが重要だというふうに考えています。なのでぜひともこういった前提を置いた上で IoT に取り組んでいっていただきたいなというふうに、切に思っています。で今申し上げてきたように、IoT、物のインターネットというふうに訳されますけども、どちらかというと物ごとのインターネットというふうにお考えいただきた方がより大きなマーケットを取れると思っています。マイクロソフトさんあれですね、インターネットオブユーシングスと言ってますけども、データ、物から上がってきたデータを活用できているのは今たったの 5% しかありません。なのでそのデータをもっともっと活用しようとした場合には、データを業務プロセスの中に、もしくは我々の日々の生活の中に自動的にフィードバックがかかるような環境を作っていかなければなりません。さらにそのフィードバックがかかるような環境の中でいうと、もっともっと我々人がそのビジネスの環境の中に巻き込まれて、ネットワーク型のビジネスの中にちゃんと人もフィードバックされる、データがフィードバックされる、分析した結果がフィードバックされる、活用されるような形に持っていかなければならないと。なのでラズパイで満足してしまってもらっては困るんです。ちゃんとしたこういった人までデータであるとか分析結果が届くようなビジネスをぜひとも作っていただきたいというふうに思っています。でその市場規模、我々2年前に分析をしました1440兆円、日本でいうとその 5% 相当76兆円で、最もその領域の中で大きいのは製造業です。次いでコネクテッドマーケティングとありますけれども、オンラインなのかオフラインなのか、モバイルなのか、もしくは PC なのか、さまざまなデバイスからアクセスしてリアルタイムに、顧客の動向というのが把握できる環境のことですね。まあ、以下いくつかありますけれども、ここで書いているのはあくまでもこれぐらいの可能性がありますと。売上が上がるのか、コストが下がるのか、リードタイムが短くなるのか、もしくはイノベーションが起こるのか、ぜひともこうしたところを実現していっていただきたいなというふうに思います。実現しなければこれは机上の空論でしかないので、でどうやって取り組めばよいのかわからないというお話をよくいただきます。でこれは横方向にバリューチェーンであるとか場所であるとか空間であるとかいろいろなものをマッピングし、縦方向にはIoT のレイヤーですね、人プロセスデータものというものをマッピングした場合に、この間ってブツブツに切れてます、いろいろなもの。例えば今日マイクロソフトさんのこの会議室に入ってくるときに、品川駅からここまで空間がまず切れてますね。でこの会議室まで迷わずに頼りつけた方ってどれぐらいいらっしゃいますか。結構迷いますよね。迷うんです。なぜならば空間が途切れている、組織が途切れている、データが途切れているという状態だからです。なのでこれらをつぶさにつなげていくということを称してコネクトと呼んでいます。加えて縦方向にも人物プロセスデータを全部つなげていく、これをユニファイドというふうに呼んでいます。でこのすべての環境をつなげていかなければ結局スマートな世界は訪れません。我々は常に、非常に不便な状況の中で暮らしています。なのでこの、皆さんがビジネスを作り出していっていただくときには、先ほどの蜂の例もそうですけれども、何が分断されているのか、何がつながっていないのか、これは物と物をつなぐという発想だけじゃないです。空間、ビジネスとビジネス、もしくは業界と業界、業種と業種、人と人ももちろんです。そういったものをつなげていった方がハッピーなという例をぜひともですね、着目していただきたいと。これはハンブルグ港湾管理局の例なんですけども、最終的にこれによってスループットが上がって、たくさんの荷物が運べるようになって、税収が上がってますというところが一つの大きなポイントですね。でこれ実際に地方創生のスマートシティということで経産省にも持ち込んだ企画書の中から抜粋をして持ってまいりました。今後そのそれぞれの町の中でスマートな町を実現しておこうとしたときに、個別にバラバラのものを作るんじゃなくて、共通のプラットフォームの上にさまざまなサービスを実装、頂上して実装しましょうという考え方です。例えば町に外国人が入ってこられたときに迷わないようなアプリケーション、共通のアプリケーションで、さらにそれをサイネージと連動させる、そして、最近ですとこの遠隔医療なんていうのもありますけども、テレビ電話といったようなものとも連動させると、今年、ヘルスケアのワーキングの皆さんには非常に朗報ですけども、遠隔医療がいよいよ解禁されるという兆しになってますという意味で言うと、この部分にとってはさまざまなアプリケーションであるとかサービスが当然ながら出てくることが予想されます。なので今申し上げたところに関しては、個別にバラバラにやっていくのではなくて、できるだけ業界も超えて共通の基盤で実装しましょうというのが一つ大きなポイントになってきます。で実際にバルセロナの街でいろんなことやってます。共通の Wi-Fi のプラットフォームの上で、ライトですね、ライトを統合して、で、右上は地磁気のボラートセンサーというもので地磁気を感じ取って、3ユーロ払えば、 あるアプリをもってしてどこが、駐車場が空いているのかというのはつぶさに分かると。またあの下の段の真ん中なんかはゴミ箱ですね、暑いか臭いか溜まっているか、まあこの3つのうちのどれかが充足されない限りはゴミ箱に集めに行かないというモデルです。なのでこういったものも個別に作っていてはペイしません。できるだけ共通のプラットフォーム、もしくは他の会社さんと一緒になってビジネスを作っていくという姿勢が求められます。まさに競争で、実際にバルセロナではそれによって経済価値が大きく上がっていますと。でこれはあのフランスのニースでのスマートパーキングです。街の街灯に設置されたカメラによって、ナンバーを読み取って、もしくは車と車の車間の間で空いているパーキングロットに対して車を誘導するという仕組みです。で当然ながら右側にありますようなアプリで提供しています。そのアプリで街の中のどの空間が今空いているのか、そこに行った方が良いのかそうじゃないのか、もしくは空いている場所で時間単位で課金の形態も変えています。だからこういったものについてもまずつなぐ、そして不便なところを解決する、問題点を解決するという発想によって実は実にさまざまなビジネスのチャンスがあります。なのでこういったところにもぜひとも着目をしていっていただきたいなというふうに思っています。またこれあの韓国のソンド市ですねのスマートライティングインテリジェントポールというもので、電柱の中に Wi-Fi のアクセスポイント、もしくはスピーカーであるとか、もしくは災害時のさまざまな告知のための、もしくは交通渋滞の分析の結果なんていうのも引き出せるようになっています。で当然ながら監視カメラがインテグレートされているんですね。なのでバラバラで作る時代じゃないんです。特に日本は先ほどどこかのワーキンググループの方もおっしゃってましたけど、人口がどんどん減っていく環境の中で個別にバラバラで投資していいような問題じゃないです。今から20年30年経った時に1億人を切る人口になってくる時に個別でバラバラでインフラに投資しますか？しません。だったらできるだけいろいろな方々と共通の基盤をもってして、そのトータルで最も効率の良いインフラを作っていこうじゃないですかという発想ですね。で工場の分野ではこういったそのアーキテクチャ をですね実際に構成をして、で関西のとある企業さんでマイクロソフトさんと一緒に実はスマートファクトリーの実現に向けてさまざまな取り組みをやっていたりします。でこれもバラバラに作るのではなくて組むと、協業すると、そしてトータルで一つのアーキテクチャを、場合によっては喧嘩する領域はあるかもしれません。ただそれも全体で一つのアーキテクチャを複数の会社でシェアしながら実現していきましょうというのが非常に大きな重要なポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。で最後になりますけれども、昨年はさまざまな会社において IoT 推進部とか IoT プロジェクトといったようなものがたくさん立ち上がりました。もうその数30以上だと、私が訪問した企業でも30以上そういった組織が立ち上がってきました。で去年はお勉強モードで済んだかもしれません。でも今年はさすがにもうお勉強モードでは済みません。実現しなければならない IoT 実現元年だというふうに思ってます。でそういう意味ではこの今年その実現するためのキーワードとしてディサイド、決めるというキーワードから、なるですね、5つのキーワードを提唱しています。1つ目はまさにディサイドそのものですね。決めましょうと。なぜならば早く決めて早く着手をしないとデータが上がってきません。データが上がってこないということはどういうことかというと対前年比でどうなのかという前年対比の分析ができないということを意味します。いいですか？早くデータなんか簡単に集まりませんからね。対前年比という分析ができないと。だから早くデータ集めた方がいいんです。でもう一つ、データは最終的には貨幣になります。通貨になります。金になります。だったらできるだけたくさんのデータを集めておいた方が、まあ貯金しているのと同じですよね。なのでデータ集めた方がいいですよということですね。で2つ目、コラボレーション。先ほど来から申し上げてきているように一社ではできません。こうした場でさまざまな方、企業の方々が集まってぜひともコラボレーションしていただきたいというふうに思います。確実に一社ではできない世界です。で3つ目、イノベーション。これはあの先ほども少し申し上げたように、IoT の一つの特徴は生産性が上がって同じことができるんじゃないんです。先ほどのミツバチの養蜂の話もそうでしたけれども、違うビジネスモデルに転換するのか、それとも もっともっと付加価値を上げるのかによってビジネスモデルを新しい領域にシフトさせる、イノベーションを起こすということが極めて重要なポイントです。同じことをやって生産性が上がるのであればこれまで日本はもう散々やってきました。なので意思決定してもらえません。なので最終的に目指す姿はイノベーションだというふうにお考えいただきたいというふうに思います。4つ目はドリーム。ちょっと臭い感じがしますけども、ドリーム、なぜかというと今後、オリンピックは当然、あります。でその中でさまざまなビジネスを考えるときに日本ならではのおもてなしのサービスというのをぜひとも考えていただきたいと。インバウンドの対応であるとか、もしくは外国人への対応であるとか、それが引いては、地域の地方の創生のために役立っていくようなプラットフォームに当然ながらなっていくというふうに考えています。で5つ目はエコシステム。 まあ、このマイクロソフトさんであるとか、もしくはこの、競争のラボのそういった枠組みというのは非常に重要だと思いますし、一社がビジネスをやっていくときに、ビジネスがどんどん伸びていくときに、どんどんコストも上がっていったのでは意味がないです。ビジネスが伸びていくときに、ある程度のコストが低増しない環境を作ろうと思ったら、こういったコミュニティの場で、共にビジネスを生み出すというような工夫が必要になってきます。こうしたエコシステムをぜひとも皆さんで、作っていっていただきたいなというふうに思います。特に IoT の時代は、コンピートする競争ではなくて、共に作る、まさにこの場が重要だと思っています。いろいろなもの、こと、空間、データをつないでいただいて、で、そしてそれぞれの会社さんがつながっていただいて、共に大きなビジネスを作り出していっていただきたいなというふうに思います。20分かからなかったですね。はい、私の話は以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。